今日の水戸黄門様は先週に引き続きお三方お越しいただいております。最初にレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高雅人先生、準レギュラーの元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生、そして元東京 MX テレビ社長の中川健三先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は肩から、
はい、
この1年汚いもんが笑いで全部落ちていきました、
はい。
うん、肩なんかえらい軽なってますわ。
よかったです。
はいはいはい。でそれをね、
はい、
肩えらい軽なりましたわ言って、さっき長官に言ったらね、
はい、
高橋さんそれ頭が軽いから言われてなるほど
いやいやそんな言ったありません
逆ただね、僕ね今中国問題でね、
はい、
政治評論家とか自称いっぱい出てますが、
うんうん、はい、
見ててねいつも本当に思うんです。準レギュラーの今西さんには勝てないです、はい、
うーん、
今西さんは面白おかしく話せるわけですからね、その本当の確信をね、はい、
うん、
それと我々が望んでるのはなんかただの表面的な評論ばっかり聞いても意味ないんですよ、
うんうん、
その中にある本当に面白みもあって、
はい、
で裏も表も話せるって、
うん、
案外ね今西さんはそっち向きは思うんです本当はね、
うん、
うん、ただおそらくキーの番組に出たら長官半分カットなってるんで危ないこと
半分残ればいいじゃないですかね
危ないこと言いすぎ
生放送とか難しそうですね
そうそうそう、このラジオのねこの特殊なこの番組やからいけるけど、
うん、
気になったら今西さんの発言はおそらく相当切られるでしょ
う、
ね、
うん、
逆に、
ね、
今西さんはねフェアやから何派でも関係なしに評論できません、
うん、そうですね、
うん、で今問題になってるのはもういっぱい出てる人があまりにも偏ってるやないかいうので、
あ、
これ SNS で叩かれたりしてますけれども、
うん、
今根さんは叩かれてる人は近い人ですね。
いや、みんな近い人
みんな近い
あの時事通信の
もう時事通信も共同通信もみんな
近いですよね、
うん、
あの時事通信の人は別にどっかに偏ってるわけ
じゃない、うん、わけじゃないです。非常にまともな人です
そやけど叩かれやすいんですよそこで
叩かれっていうか、まあ、最前線でいつもいるから。
なるほど、なるほど、
ね、それは私らは後ろの方にいるわけで
いや
それもちょっとね隊列をちょっとずらしているようなところにいるから
なるほど、うん、ただ今さ、今回の中国の問題でもね、これほんまに手の内をないから長引くでしょうね、
うん、おそらくもう来年の4月のトランプが訪中して、
うん、
それで習近平と会う時まで解決しないんでしょうね。
なるほど、
やっぱりそれまで大きなものがないですよね。
なるほど、なるほど。
結局中国側から見ればもう高橋さんがあそこまで台湾とが危機になった時には、
うん、
あの軍事行動も辞さないみたいなことを言ってしまったから、そうするとやっぱり日米韓台湾というところがまともに中国に対して向かってきてるのかと思い込んじゃった、
うん、
思った、まあ、判断したわけで、そうするとどうしたってこれは日本だけはいくら言ってもダメで、まあ、高橋さんが謝って、間違ってましたと言えばそれはそれで終わるけども、それは高橋さんが持ちませんし日本国が持たなくなっちゃうわけだからありませんよね。
あの高橋さんは日本では受けてますよね、
うん、
だけど経済的に考えたら、うん、そこの部分どうしてくれんねんっていう部分、うん、そしたらアメリカも困ってるでしょうね。
そうですよね。だから結局 まあやっぱりトランプが習近平とやって、そこでやっぱりもう一度仕切り直しっていうか整理しないとできないぐらい大きいんじゃないですかね。やっぱり中国は今回のやつはもう党中央がもう正式決定しちゃってるわけだから、もう絶対に引きませんよね、これね。そうするとどんどん彼らから見ればエスカレートしていく。だからまあ日中関係ってこれまでもう随分教科書問題からね、いろんな問題があって、そのたんびにですね反日行動が起きたり、ね、いろんな行動が起きたわけですよね。だからまだ今の段階はまだおとなしいぐらいで、日本に来るのをちょっとやめとけぐらいなもんだから。しかし進出企業にの日本企業に対してやっぱり抗議行動が出てきたり、やっぱり大使館に対して抗議行動が出てくるっていうのもこれからもあるだろうし、一方でももう一つはレアメタルをもう売らないよとか、これから経済的な措置もどんどん出てくる可能性はありますよね。だからそういうことを考えると、これを止めるっていうのは申し訳ないけども、あの高橋さんが謝るって撤回しない限りないと僕思いますね。
その4月まで持ちますかね。
だからそれはこっちの問題ですよね、向こうは帰ってもらって結構だと思ってる
でしょ、トランプ訪中までに持つかどうか。
そうですね、まあそのやっぱりあの一つはあのトランプ訪中っていうのはものすごく大きなイベントになると思うんですよ、おそらくその時に金正恩とトランプ会談とか、あの中ロシア朝鮮の三首脳だって集まるかもしれないし、あのなかなかこれはだから4月5月っていうのはそこに設定しちゃったから、それまでの会合っていうのはなかなかセットできないんじゃないかな、日本だけでやってっていうのは無理だと思いますね。だからそれは確かにそこまで高橋さんが持つのかと、いう問題で、まあ、だから持たなければ解散総選挙やら総辞職やら国内の内紛が続くわけで、ますますそれは中国との関係が良くなくなるんですよね。だからまあここはだから本当にあの高橋さんの体制がもう一度組み直すっていうのもなかなか難しいし、だらだらこれ行くんでしょうね、そしてエスカレートしていくんじゃないですかね。
ただ僕はもういつもこういう問題が起きたらですね、例えば過去を考えるんですよ、
はい、
ただ昔は日中の批准するにしたって、トップの毛沢東、同じように結構発言力のある周恩来さんが首相でおるわけですよ、ただ今は思いません、全く首相の力ってないですね。それ何もかも習近平さんですよ、
はい、
それ昔は何かあったらまずは周恩来さんがクッション で、ある程度進めて、もちろん裏では毛沢東さんの許可もてるにした。今も何でもトップの習近平さんがどうやっていう見方ですよ。その辺もだいぶ中国自体も
変わりました
ね。
やっぱり鄧小平時代は、まあね、あの総書記が変わっても鄧小平が最高顧問がいるから、まあ、そこにやっぱり日本側もですね鄧小平とパイプのある人は随分いましたし、それでだから、まあ、党と政府間と経済界とあるいは文化人とかいろんなパイプが動いてたんですね。
そうです。今も全然
今全くないのがもうこれがね最悪です。政治だけじゃないし、役所だ、あの政府官だけでもないし、でやっぱりね今あのやっぱり中国共産党ってのはやっぱり共産党だから 党同士の党間交流って強いんですよね、だから自民党の首脳党のっていうか歴代の総理大臣と向こう側とのパイプっていろいろあったんだけど、今全くないですよね。
それもともと周恩来さんなんか昔の古い中国の人間っていうのは、民を動かして官っていうね、そういう考え方なんです。ただ今はもう民じゃないです。官なんです。
官がね強いですね。
最初から。そこでみんな日本は 勘違いして、
勘違い勘違い
なるほど。
いや本当さ、やっぱり周恩来さんは民を動かして、
うん、
それは何をしたかって言ったら、周恩来さんは強撃を批准する前に送り込んでくるわ
け、
うん、
でバレエの日本のバレエに来てくれと、
うん、
で要は強撃を出すから、
はい、
日本の新劇系の役者の団体を来てくれと、はい、それからそういう部分で外の堀埋めながら、
うんうん、
でその次に何したか言ったら民間の経済の人間を抱き込んでいくわけ、
うん、
それがまさしく民が官を動かしていく発想や、
はい、
とら気づいたら今はストレートに勘ですね、
うん、
何でも、
うん、
それ民間でショックアブソーバーになれる人間も日本にもおれんし向こうにも話すやつおれん、
うん、
あれ今にしたらなんで減っちゃったんでしょう。
やっぱりね、国交正常化前はやっぱり民間がやるしかないし経済界がやらなくちゃいけないから、お互いにそこのところが主戦場でいろんなパイプができたんですけど、官同士になって国交が回復してから、あのね、本来は役所政府間でもっと詰めればいいんだけど、そこが弱いんですよ。だから、まあ、今回の問題で言えば高市さんの官邸の力、うん、外務省の力っていうのがね、これだけ落ちた時はないですよね、
うん、
だから、すぐにアジア局長がですね、中国に行って、外務省のアジア部長、まあ、部長級ですよね、
うん、
それと会って、そしたらポケットに入れられて、ね、すごすご帰ってきたってそういう映像だけが帰ってくるでしょ。
そうそう、
あれなんか見てて、あの向こうの、申し訳ないけども、 外務省外交部っていうのは、
うん、
要するに党から見れば一ランク下、
う
ん、党が全部やってるわけですよ、
はいはい、
日本だと外交っていうと外務省がやってるように見えるんだけど、うん、向こうはそうじゃなくて党がやってるわけで、 その出先みたいな担当者みたいなところでしょ、うん、そこに舐められて帰っちゃってくって印象に今なってますよね。
本当そう。
でそれはね、本来はもうちょっと上のレベルでやるルートがあったわけですよ、
はい、
それはだから外務事務次官と向こうの次官って言ったというのもあったけども、うん、重要なのは党の責任者、外交の責任者と、はい、こっちの官邸の責任者がやってたんですよね、
はい、
だから八地正太郎さんたちがやってたのは、
うん、
国家安全保障局長と、あの党の外交部、うん、外交担当と、これでやってるわけですよ、はい、外務省同士が大使同士で喧嘩しても上の方ではすぐに連絡を取って、
うんうんうん、
それで、あのパイプができてて、新潟の温泉町で裸同士になって八地さんなんかいつも言ってましたけども、
ええ、
そこで話をするんだと、全く新聞にも出ないうちにね、なんとかこう支度を策をできるような、
うん、
そういうパイプがあったんですね。でまあだから八地さんの後のでもやっぱり北村さんが安全保障局長の時には彼も突然いろんなところに出没して向こう側とやってた、
うん、
今回それが全くなかったんですね、
うん、
っていうのは高橋さんが国家安全保障局長を更迭しちゃったわけよ突然、うん、
あ
外務省のトップだった男を、
ええ、
石破さんはやってたんだけど、わずか半年ぐらいでした、うん、ちょっと間違ったかもしれませんけど、短時間で彼が引き継ぐはずだったのに急に辞めて、で自分の子飼いの秘書官やってた市川さんをですね、大使になるのを戻して
戻したんだ
よ。だから何も知らないやつがいるわけ、うん、そうすると中国側もその安全保障局長が裏パイプなんだけど、そこが使えない、
うん、
でこっちも使えないんだよ、
ね、今井さん昔ね、
うん、
八地さんが行きますよね、
うん、
中国に、
うん、
これが出てきます、
出てくる、そうです、
これでは分からないですよね、うん、リスナーの方には
分かりますよね、
うん、
首相
が出て
くる、
首相が出てくる、
八地さん、
そうです、
うん、
で北村さんは一番用意したの誰か、
北村さん長官、
いや警察官
だ、
八地局長の後継いだんが、 ほんで2人で、僕びっくりしたわね、2人であることがあって、
はい、
まあ4人で行ってんのね、中国にね、
はい、
プライベートで行ったん、
はい、
ほんな向こうの、まあ、政府系の人が迎えに来てくれて、
うんうん、
ほんならまだ日本の人間も知らんのに、
ええ、
なんて言うたら、局長長官おめでとうございますって、
おめでとうございます、
なんでか言ったら元部下みたいなもんですからね、うん、警察のその、
うん、
やっしゃんの後継いだの、
はい、
ただ中国政府の、まあ、結構力のある上の連中は、
ええ、
その人間が長官に近いいうのも細かいことまでね、ええ、知ってましたもん、逆に言うたら
すごい情報もですね。
北村ってね、私採用担当だったんですよ
採用
担当
それをね知っておられる、
うん、そうですね、知っとんねんで、
怖い、
そうやで、
すごいですよ、
ね、それどういう情報もなんでしょうね。
いや、それは中国と侮れない
ねえ、うん、もうあちこちにいらっしゃる
んですかね。 あの時2人でびっくりしましたもんね、うん、へえ言うて、
ね、
やっぱりあの国家の強さっていうのは国民の、長谷さん思いません、やっぱり学力水準って大きいですね、
うん、
大きいです、
うん、
本当に、
うん、
だからそういう面ではお三方は合格や、
そりゃそうですよ、
大したもんや、
ええ、
だからそういう面ではやっぱり前も聞いたけど、東大って長官、
はい、
なんか良かったことあります？
いやそうですかね、あの、まあ、あのよくここでも、あのなんていうんでしょうかね、東大に行った人は、まあ、そのなんていうか、もともとその勉強しようとか、
はい、
チャレンジとか、
うん、
上を目指とそうとかっていう意識が非常に強いっていう、まあ、話に、
そう、僕らそう思ってますよ、はい、
それ私ね、その東大生のその何て言うんですかね、尊厳を傷つけちゃいけないんであんまり言わないんですけど、
うん、
私自身はあんまりそうじゃなかったと思うんです
よ。なるほどね、
だから、まあ、こんな感じですので、
なるほど、
そ
のこんな感じ
ボワッといただけで
ボワッと、だからね、ね、長官ね、思いません、あんね、そこがね、環境と水準なんですよ。
いや、そう、長官ね、あのおそらくね、そういう人たちってすごく いると思うんですよ、立派な人たちが。
ただ長官、ほんならね、一番受験の時に勉強した一日ね、何時間ぐらい勉強してました、
まあそれはそう、
一番多い時
そうです、
やっぱり10時間ぐらい
して、ああ、まあそうかもしれません、もう、ね、直前中から
、ほんでほら10時間勉強した人が、そんなにもしてない、ボケっとしててんって言える、
うん、
いや
能力と関係ただ僕ね思うんですけどね、僕そこがすごいと思う。なんでかって言ったら、うん、友達のね、弁護士の母ちゅう人間もね、
はい、
やっぱ多い時はね、まあ兄弟生きよったけどね、
うんうん、
やっぱりね、十何時間勉強してる、ね、
うんうんうん、
今一般の国民でね、
ええ、
やらないか思ってね、
はい、
10時間勉強できると思う、うん、自分自身が
10時間です
か、無理でしょ、俺無理やん、
投資はねちょっときつい
です、やろうっていう気持ちはあるよ、う
ん、でも中川先生されてたんじゃないです
か、そら下ある、
全然してない、
いや下あるって、さがね、結構そこやねね、さがな、一般のね、
はい、
別にどっか入れたわ、ええわっていう人とね、まあ、
はい、
あ、東大でも目指そうっていう人はね、
はい、
やっぱりね、そこの際、
うん、
一般の人もね、10時間勉強、あ、はい、10時間ぐらい勉強するわって、俺嫌やもん。
いや、自分あの娘も夏期講習とかでした、10時間ぐらい缶詰で、
いや、それはさが言ったら環境や
ね、環境ですかね、
ほ、うん、ね、一般の塾行ってん子供がね、10時間やれってでけへんって、
家では無理でしょ
う、うん、それ周りがやってるから、
うん、
そこでそういう環境をね、
うん、
皆さん持ったあった、
うん
うん、いろいろ勉強したら 深夜ちゃんもっと遊びやいう関係ありがたい
関係だったね。それはでも私よくわかるんですよ。というのは例えば10時間勉強させるとするじゃない、そうそう、その分他のことをする時間が減ってるわけですよ、
はいはい、
でおそらく子供っていうのはいろんなことを経験し、友達とぶつかり仲良くし、
わかります、
それでこうあのバランスが取れた成長されると思うんですけど、その意味じゃ偏ってるのかもしれない。
そういうバランスだったら私はめちゃくちゃいい。いや、ただ一つね、チビの頃からね結構ね好奇心あったね、
うん、
本とかねいろんなもんはよう読んでたね、
うん、
でしょうもない本やけれどもね、うん、
いやいや、でやっぱり本を読むのは大切ですね、
うん、そら本っていうのは習慣なんで、
うん、
あれ不思議ですな、うん、未だにねありがたいな思うのはね、高橋さんここにこんなん載ってたよってくらはんねん、
中川先生が
やっぱりねいろんな幅広を読んである、
うん、
あのものすごくねあのウィットに飛んでるけれども根はねもうすぐ真面目やな思うのはね、そういうの見たから、70過ぎてこの本面白かったなんか言うね、じいさんいてへんよ、
じいさん
です、
70は今じいさんじゃないですよ、
嘘やん、ほん ま,
ま, だまだ
俺も自覚してんねじいさんと。え、じいさんって自覚ないですか？
あります、この前ねホームセンターで杖買ったの。散歩用にね転ばないように
両手の杖を。
逆に、そう、そういう面ではね僕思うけれども、社会ってね年の取り方は、うん、その人が生きてきた歴史やんか、
はい、
せやからその自分の生きてきた歴史を語れるじいさんか、
うん、
語れないじいさんによってね、
うん、
ものすごくね違うと思う、
うん、確かに、
うん、その毎日競馬の話ばっかりしてるじいさんとかおるわけ、
ね、なるほど、
ね、
でも中川さん競馬詳しいですよ。
そうなんですか？
いやいや、あのフォーエバー藤田ね、サイバーエージェントのあれは詳しいんです。あれ福井県の人だから。
ご当地の馬なん
で、ね、そうそうそう。
今日はあのちょっとだけ、
はい、
まともな中国の話と、
はい、
大半は、
はい、
あのしょうもない話で終わりましょう。
いやいや、最後の中川先生の馬の話が良かったです。
聞きたかったな。
はい、また次週もよろしくお願いいたします。はい、今週のお相手は
高橋真也と
寺澤奈々子と
金高正人と
今西光夫と
中川健三でした。